じゃあ隣の人にようこそと言いましょう。
こちらもようこそ。
はい、ようこそようこそ、ね、はい。それでは、今日ですね、今新しい時っていうのの宣言があった時、あ、そうだ、今日8月8日じゃんと思い出しました。今日は88ですね。ね、だから本当に新しい始まりの時であること、そのことを宣言したいと思います。そして88、ダブルの8ですから、一つの分野だけではなくて、いろいろな分野で同時期にいろいろな新しい始まりが始まっていく、そのことを宣言します。皆さん受け取りますか？はい、じゃあ皆さん手を挙げて受け取りますと言いましょう。受け取ります、受け取ります。ハレルヤ、ハレルヤ、ね。で、今日はですね、なんだろう、今までのちょっと いろんなニュースとか、また WU でね、ワグナー聞いた方もいらっしゃると思うんですけれども、そんな中から今どのような時に置かれているかっていうのを改めて、なんだろうな、少しまとめたいと思います、ね。そしてその中で私たちが特にどんな風にこの今の時代っていうのをナビゲート、ね、していったらいいのか、こう操縦っていうかね、してたらいいのかっていうところをちょっと見ていきたいと思います。アメン、ね。そして、今年はなんか皆さん毎日詩編聞いてくださってる人は毎日久々に会った感じしないかもしれませんけど、ね、それなんですけれども、今年は、ね、皆さん一番最初から言ってたの、それは大ヨベルの年ですということでしたね。大ヨベル、ね、大ヨベルというのは七、四十、50年目の時ですよとね。だから本当にその50というのはペンテコステを表し、聖霊を表し、そしてまた私たちは今大過ぎ越を通って大ペンテコステに入っているというね、そのような時にいます、ね。そして特に前回、先週の土曜日だったかな、ワグナー大学があったのは、でその時に改めてやっぱり、あ、そうだなと思い出されたこと、それはそのベッカ先生がね、このヨベルリセット、ヨベルというのはリセットなんだよね。で、全ての帳消しの時期でしょ。でこのリセットが何であるかといったら、国々が再配置される時だからですと。でそれを本当にやっぱ改めて覚えていきたいと思います、ね。なんでこんな国が、世界がこう揺り動かされているか、それによって今国々が再配置している、ね。で再配置している中で、またそれぞれの国が決断の谷に置かれているということです、ね。そして私たちがどのようにその配置づけられるのか、どのような同盟を組んでいくのか、このことが非常に大切になっていき、またその国の将来が決まっていきます。だから今そのことを祈りましょうね。日本が正しく配置づけられること、そのことをイエスキリストを見ないと宣言します。そしてまた、なんていうの、神の恵みによって配置づけられること、そのことを宣言します。だからその政治の中でとか、まあ、足りない部分あるわけですよ ね。だけどそれさえも神様の恵みがバイパスして、そして私たちが正しく配置づけられること、そのことを信じていきたいと思います。アーメンですか？アメン。そしてまた2番目に言っていたこと、この揺り動かしリセットによって敵の策略があらわになっています、ね。でこの中で私たちもこの最初からですね、ワンワールドとかね、そういったこと今いろいろ学んでいましたけども、このワンワールドアジェンダとか世界政府の、まあ、目論みというもの、これは大昔から存在はしていたわけですよね。存在していた、ただ私たち気づかなかったというか、そんなに気づいてなかったわけですね。もしくは全く気づいてなかった、まあ、大体そのあたり、ね。だけれどもそれが、あ、こういう動きっていうのはいよいよ成熟したわけ、つまりもう今、成熟したからはっきり見えてきてるんです、ね。成熟してるから、だからこそもうこれ以上待っててもいけない時期なんですね。だからその正体がはっきり見えてきた、ね。そしてこれはそんな陰謀論陰謀論って言ってみたいな言う人一部ではなくて、一般世間としてこう認識、かなり認識されるようになってきている、そのような動きが今起きているということです、うん。そしてそれと同時にその人身売買がね、やっぱ私たち本当これ祈っていかなきゃいけないと思うんです。で私が特に重荷があるから言ってるだけではなくて、まあ、私重荷非常にありますけれども、でも神様が今本当に動かれていて、いろんなシンジケートが本当にどんどんあらわになっている。でそれだけじゃなくて、その大物が関わっているってことがすごく今見えてきてるわけですね。で繰り返しになりますけども、なぜかって言ったら、悪魔にとって子供の血は美味しいからなんです、ね。だからその中絶のこともそうですし、モレクの神っていうね、それはバールのシステムの一部なわけですね。だからそこを今 あの神様が救出作戦に立ち上がってるんです。だからその出エジプトのようにそれ虐げられた人たちがの叫び声が神の耳には届いていて、そして今神が立ち上がられている時なんですね。だから今されていることに本当に私たちも、ジョインして、神様そのことを起こしてください、ね、いくらその相手が大物だからといって彼らはその罪を隠し続けていることはもはやできなくなったと、そのことを宣言していきましょう。そしてそれによって多くの子供たちが、そしてまた虐げられている人々が自由になっていくと、そのことを宣言していきましょう。ハレルヤ、ね、期待しましょうね。神様が立ち上がってます。ハレルヤ、ね、それが2つ目でした。そして3番目に、今本当にクリスチャンたちがに目覚めようと迫られている、私たちクリスチャンが目覚めなさいって迫られている時です、ね、じゃあ隣の人に言いましょう。起きてる
起きてる。
じゃあもう一回この後のともう一回隣の人に言いましょう。目覚めましょう。
目覚めましょう。
目覚めましょう。ね、じゃあまずね、このテーマ聖句から始めていきたいと思うんですけれども、イザヤ書の60章。もうペン言うのは癖になっちゃう。イザヤ書の60章見ましょう。60章の1節から3節見たいと思います。はい。それではそれぞれバージョン違うと思いますけれども、一緒に読みましょう。よろしいですか。3、はい。起きよ、光を放て、あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。見よ、闇が光を覆い、暗闇が諸国の民を覆っている。しかしあなたの上には主が輝き、その栄光があなたの上に現れる。国々はあなたの光のうちに歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。ね、アメン、ね、ですから本当にまさに今この時代がやってきました、ね、これは前から言っていて、まあ、教会の名前もアライズ・アンド・シャインなわけですけれども、多分前からあまり理解しないながらも、ね、言っていたんだと思うんですけれども、でも本当にこのこと聖句に今多くの人々が集中しています。でここで気づかなきゃいけないこと、起きよ光を放てでしょ、起きないと光を放てらんないよだからまず私たちが神にあって目覚めなければなりません。で目覚める時に私たちは光を放つ、輝くものになることができるんですね。アメンですか。じゃああと一つ目覚めよって聖句があるので、それも読んでみたいと思います。今度は新約聖書エペソを開けてください。エペソの5章14節から16節まで開けましょう。5章の14節から16節です。いいですか。はい、じゃあ開けました。一緒に見ましょう。3、はい。明らかにされたものは皆光だからです。それでこう言われています。眠っている人よ、目を覚ませ、死者の中から起き上がれ、そうすればキリストがあなたを照らされる。そういうわけですから、賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかどうかよくよく注意し、機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです、ね、まさに本当に今の時代にとても関係のある、ね、関連付けて考えることのできる聖句ですよね。だから眠っている人を目を覚ませ、そうすればでしょ、ね、キリストがあなたを照らされると言いますね。ですから本当にそのように私たちはこの、悪い時代と言いますけど時代にあって本当に賢いもののようにして生きていかなければいけません。ハレルヤ、ね、だから私たちは本当にクリスチャンが真理に立って戦うことを学ぶ時です。で24編のメッセージの時も言ったんですけど、詩編24編、そして今日も言ってましたけれども、門よ頭を上げよ、栄光の王が入ってこられる。栄光の王とは誰か、戦いに力ある主でしょ、ね、戦いに力ある主がなんで入ってくるのか、それは戦いがあるからです。なんで戦いに力あるんですか、戦いが大きいからですだよね。だからそのために私たちは今門を開け、主よあなたを迎えします、栄光の王を迎えますというふうに祈っているわけなんです。だとしたら私たちもまた真理に立って神様と協力して戦うことを学んでいく必要があります。でもちろん私たちの戦いというのは血肉に対するものではなくて暗闇の主権に対するものです。でも先ほど言ったように今その あの陰謀っていうかね、その目論みっていうのが成熟してきてるんですね。だからもうちょっと待ってよと思うともう遅いですよね。だからそこすごい気をつけなきゃいけない、ね、だからやっぱり敵も時が少ないのを知ってね、あのなんていうの、あがいてるとか急いでるのかもしれないですね。でそんな時に私たちもうちょっとやばくなったら立とうみたいな、もうそろそろ本気でやばかったらなんかしようだともう遅れてしまうんですね。これ大切です。アメン。ね、じゃあそんな時にあって、あの私たちが何を特に気をつけていかなければいけないか、それはまず一つ、これとてもこの時代に大切なことですけれども、人に従うより神に従うことを学ぶ時が来ました。ハレルヤ、はい、じゃあそれ読みましょう。使徒五章を開けましょう。使徒の働き五章の29節、ね、でここで、ペテロたちが、まあ、捕まった、ね、捕まったんだけれども、どういう話ですかね、まあ、捕まってそれで、あなたたちはもうこれ以上神様の話をイエス様の話をしてはいけないっていうふうに言うわけですよね。でそうするとペテロがどうやって答えるか、ペテロたちがどう答えるかっていうのが29節です。一緒に読みましょう。3、はい、しかし答えていった、人に従うより神に従うだけです、ね、人に従うより神に従うだけです、ね、でよくねやっぱりほらクリスチャンとしてね、礼儀正しく、法律もしっかり守って従って生きていきましょうってね。でこれで結構割れてはいるんですよ、確かにね。だから例えばそのショーンが礼拝、ね、してますよね。で今本当にカリフォルニアでリバイバルのことが起きてます。そして5000人ぐらい集まったんだよね。でもうそこでたくさんの人々がイエス様を信じてそのままビーチでバプテスマを受けていったんです、ね、でそんなことが今起きてます。そうするとこんなことをしてでものすごい非難が来るわけ、同じクリスチャンから ね。やっぱりまずは従うことべきだと、ね、従うべきだ、そしてマスクをまずつけるべきだ、そんなみんなで集まるべきじゃないって、だからあなたたちは本当に証になってないってすごく非難轟々されてるところもあるんですよ。だけど私たちが今この時代にあって何が神様に喜ばれることなのか、ね、ただパンクになれって言ってるわけじゃないですけども、だけどそのこの中で、ね、私たちが神の御国の国民として御国の国民として何をするべきなのかっていうのを問われていきます、ね、あのアメリカでさえ、ね、キリスト教国と言われたアメリカでさえですよ、ね、あの迫害が今起きています。そしてその中において今回あのチェアン先生って、ね、この、 HIM っていうところ の先生が、まあ、提訴したわけですよね、国を州を相手に提訴しています。そして私たちは宗教の自由がありますと、ね、あの第二修正案というんですけどその権利が私たちにあるっていうふうにしてあの訴えているんです ね。だけどもその中においてクリスチャンの間でも結構意見が分かれているところです。だから私たちは何をするべきなのかどこに立つのかということを本当に知っていかなければなりません、ね、で、次同じ使徒の一章八節を見たいと思います。1章8節、これねとても有名な聖句ですね。一緒に読みましょう。3、はい、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるときあなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となりますね。でこの私の証人となります、これ WU セッションドライブを聞いた人は聞いたと思うんですけれども、この証人って言葉がマーティスっていう言葉なんですね、もともと。でそのマーティスっていうのは何かというと殉教っていう意味、ね、だから神が私たちに与えたのは何、違う聖霊を受けるとどうなりますかって言ったらその証人になる。でもこの証人っていう言葉はもともと殉教するっていう言葉のね、殉教という言葉から派生した言葉が使われているんです。ということは私たちが神の証人となるときにその 世間とは違う、世間に逆らうようなね、ある意味殉教するような、ある意味じゃなくて文字通り殉教するような、そのようなものとなるってね、そのための力を与える。つまり死で脅かされようとね、あの、まあ、白、周りのように白い目で見られるという、そういった恐怖に脅かされようと、私たちが証人となっていくための力として聖霊が与えられているというんです。これ非常に大切なことですね。ね、だから私たちが聖霊に力づけられて、ね、もし向かい風があったとしても証人として立つことができるんです。アーメンですか。ですから今までかつてないほどに私たちはその証人となるための聖霊の力を受けていく必要があるんです。アレルヤ。ね、で今ね、ますますちょっと私最近テレビあんま見てないんでよくわからないんですけども、あの PCR 検査をどんどんどんどん増やして、でますます感染者がいっぱいで大変だとかね言ってますよね。で早く収束してくれないかなとか、であともうほら何経済がね止まったり停滞して何ヶ月経つ、5ヶ月6ヶ月も経ちますよね。だからもう頑張って頑張ってつないできたあの業者とか企業なんかももういい加減息切れしちゃって、あのまたこの夏もう見通しつかないとやっぱり倒産になっていくとか、また銀行も、ね、お金回り相当悪くなっていると思いますから、それもあのますます影響というのは出てくるわけですね。今まで踏ん張ってきたところがちょっと総崩れしてくるとまた本当に良くないなと思います、ね、でだけどもあのこれは私たちは知らなきゃいけないんですよ。 PCR 検査してる限り絶対終わんない、絶対終わんない。だからコロナどうにか収束してくれると思ういいなと思うかもしれないけど終わんないです。終わんないです。ね、で、あの、あ、ワクチンさえできればっていうのは結構あるじゃん。ワクチンさえできればって話ね。だけどワクチンは普通何年かかるんですか、看護師さん。
10年から15年。
10年から15年かかるんでしょ。じゃあ今回、ね、年末からあの年明けぐらいにっていうのはどう思いますか。おかしいよ ね、 ね、どうやって、ね、それらの試験と、ね、テストをクリアするのかっていうのはすごくおかしい、ね、しかも新しいその RNA ワクチンっていう、ま、今までと違う形のワクチンなのに、どうして普段10年から15年、平均で言ったら、まあ、あの7年っていう人もいますけれども、それがどうやって1年ちょっとで終わって、そして世界中の人々に打つんですかっていうね、これはすごくあのおかしな話なんですよね。だけどももう大変で辛いからワクチンさえできればって、なんかすごいワクチン進行になってんだよね。ワクチンがなんか全部あの解決してくれるみたいな感じなんですけれども、ね、ワクチンにまあ何が入ってるのかわからないっていう問題もありますが、それだけじゃなくて実際にいつワクチンを打てるようになるかもまあわからないわけですね。だからそういう状況に中にある。でだから、あ、ところで皆さんコロナ の、 あの接触ログ記録チェックした接触ログ記録っていうね、なんか知らないトラッカーが世界中の iPhone と Android に今インストールされてると、ね、まあ、古い携帯だったら安心してもいいかもしれませんけど、あとガラケーとかは入れられるのか分かんないんですけれども、で、あの、まあ、デフォルトオフになってるっていうけど、なんで入ってるのってさ、ね、どういう意図で世界中のスマホに勝手にこれがインストールされてるんですかっていう話なんですよね。でこういうのって許可なしにそもそも入れられるものだったんですかと、ね、でそういうことが起きてるのに、その話皆さん聞いてます？ニュースでお騒ぎになってます？なんでなってないんだろうね。不思議じゃない？世界中のスマホに入ってるのに。だからそのイギリスの人に入れ入ってるって聞いたら入ってる、カナダの人に聞いて入ってる入ってる入ってるんですよ、ね、だからデフォルトオフだからって安心してられないですよ。なんでこんなことがだいたいまかり通ってるのかっていうことになるわけですよね。だから言いたいことは何かというと、おかしいって言わない限り絶対にコロナ騒動は終わりません。だから、あ、私みんなと同じ体感、あんま余計なこと言いたくないんだよね。ただでさえクリスチャンで片身を狭い思いしてんだからこれでどうにか終わって、ちょっと無視してたらどうにか終わってくれるといいなと思ってても終わりません、ね、おかしいと言い続けなければ終わらない。これは私たちまず知らないといけない、ね、それでみんなそれぞれ立場もあるだろうし、ここまで言えるかなってことを言っていかないと皆さんダメですよね、で私全部わかんない、説明できないから大丈夫、自分がおかしいと思ってるところだけ言えばいい、 ね、これをやっていかないとダメで、そんなことやってとかね、お年寄りの人たち怖くないんです、心配じゃないんですかとか、そんなことしたら人に迷惑かかるって言うけど、言わないで黙ってた方がよっぽど国に迷惑かかってますでしょ。本当に国愛してるんだったら、逆に自分は少しぐらい叩かれたって言ってこうと思う方がいいと思いますよ、ね、おかしいと思ってんだったら、思ってないんだったらもうしょうがないそしたらしょうがないけど、思ってんだったら、で本当にこの国が早く元気になってほしいと思うんだったら、声を上げていかないといけないんです。アーメンですか、ハレルヤそれで私基本、まあ、普段マスクせずに生活してるんですね。で、まあ、自営だし、どっかに働いてたらやっぱ大変だと思います、ね、そういうとこお店を経営してたらね、やっぱりマスク着用って貼らないと、もうこれはしょうがないとかっていろいろあるかもしれませんね。で私も、まあね、ちょっとすごい怖がってそうだなって人のところでわざわざ近くまで言ってハクションとかそういうことはやらないですけど、人の精神衛生上やっぱりなんていうの、配慮しないといけないなっていうのは思いますけれども、でも何かで表現しなきゃと思うので、ね、だから、まあ、これ東京とかね大阪だったらまた事情違うかもしれないですけど、うちら基本的に普通に買い物してても次のお客さんあの辺にいるんでソーシャルディスタンシング取れるでしょ、山形もそうかもしれないし、ね、だから、まあ、できる限りは何らかの表現をしたいなっていうふうに思っているんです、ね、でこれが日本もこのように大変ですけど、これ本当アフリカとかすっごい大変ですよ。と言いますのは、アフリカなんかだと給付金出ないじゃん、当然ながら、ね、給付金ないのにいきなり全部止まっちゃって、しかもネット環境悪いのにこのことが起きてるんですよ、アフリカ中で。 でこれはすごい大変なこと でアフリカはこのこと起きてすぐにボーダー閉まっちゃって、学校閉まっちゃって、っていう風になったんですね。だからもう全てがほぼほぼと止まっちゃって、で今はこう近くの例えば町の中の経済とかそういうものは動いているんですけど、学校がと閉まったままなの。でこれ皆さん考えてみて、日本だったらさ、そこそこまあオンラインだとかでつなげて勉強できるじゃないですか。で頑張って夏休みかわいそうだけどね、みんな短い夏休みで頑張れば、まあ、追いつけるかなみたいなあるんですけど、アフリカは一応たまに行って小学生とかでプリントとかなんか宿題とかもらって帰ってくるの。でもお父さんお母さん、まあ、お母さん漢字読めないでしょ、だから手伝ってあげないし、自分たちも例えば小学校1年生だったら、うちでセナ語、民族語使ってて、いきなりポルトガル語でもらったって喋れないのに読むなんて当然できないわけなんですよ。だから何にもできないの。だから何もできないままもう何ヶ月も何ヶ月もうちにいるだけなんですよ、ね、でこの影響ダメージっていうのは計り知れないものがある、ね、そしてアフリカの山奥なんて村の外から来た人、見たこともない人がマスクしてないといけないってね。でみんなマスクしてるのって言ったら、しないとやっぱり警察とか来て叩かれるのって。でだからみんな、でもこうやっとけば叩かれないんだってだからそのこと自体もわけわかんない。みんなここにつけて生活してるんだけど、だって暑くて苦しいし、だからみんなここにとりあえずつけて生活してるってわけそうね、でもだからってことはおかしいなとは思ってるけど従わなきゃいけないんでね。だから私もそういうのを聞くときに、でもっとひどいのは教会にもものすごいダメージなんですよ。で教会も全部ストップになっちゃったのね。で教会特にあっちなんかね、人数多くてギュギュで詰めてやってますから、もう教会は絶対ダメだと。でやっと先月だったかな、先月オープンしていいですよ。それがまためちゃくちゃで、水道を設置してください、どうやって水道設置するのって水道管なんかないのに、村に水道設置してください、洗ってください、ソーシャルディスタンスでマークをつけてください、ね、体温払ってください、体温計ない、ね、だから教会は実質始められないの。でそれを全部状況が整った時点で、自治体に行って検査の人に来てもらって、そして承認を受けたところだけ教会再開していいですよって言われたんです。で誰もできないわけ、大きい教会しか。でそれなんですけれども、オンラインで礼拝も持てないところが非常に多いわけですよ。そうすると人々が、それでこれ字も読めなかったらだよ、で特にあっちの教会にはコミュニティベースだから、とにかくみんなで集まって、その教会がコミュニティのこうお互い助け合う場所になってるのに、そこに行くことすらできないわけです。これも非常に大きな問題で、こんな大きな問題があるなんて言ってたら本当に不思議なんですけども、やっぱね それでも集まる牧師狩りみたいなのやるわけですよ。でもっと大きな問題あるでしょうアフリカみたいな、モザンビークもうちょっと大きな他にやってなきゃいけない問題あるでしょうって、集まって国のために祈ってる人たちをわざわざなんで逮捕するんですかっていう、そういうことが起きてて、なんかやっぱりねものすごい迫害 の, あの波っていうのが来てるんですね。でなぜか、まあ、これ余談ですけども、なぜかこの時期に、新しい教会の、登録する企画っていうか決まりが変わったので、教会メンバー6万人いないと教会登録できなくなった。6万人変でしょ。しかも牧師は偉い人じゃないといけないから、車持ってない人は牧師になれないの、わけわかんないでしょ。でその本当にわけわかんない法案が通らされそうになってて、今だから牧師たちが立ち上がって手紙を書いたりして運動を始めてるんですね。これが通らない。でも本当にわけわからないような、なんかクレイジーな迫害というのが起きてるんですね。ね、はぁと思って私本当信じられなかったですけど、そしたら本当にニュース見たらそうだったんで、でも皆さん改めてちょっと考えてみて、世界中がマスクつけてるんだよ。世界中が、ね、世界中にマスクをつけさせることができた。すごいと思う。すごいよね。だから私たちこの事態を改めてよく理解しないと、大変だってことを認知しないといけないです。ねえ、異常です。本当にねえ。だから一つね、また改めて言いますけど、抵抗しなければ計画通りにことは進みます。抵抗しなければね。だから例えばエマちゃん、あ、ちょっとエマちゃん来てもらっていい？ね、例えばエマちゃんがいますね。エマちゃんあっち行きたいなと思ってる。あっち行きたいな。
あっち行きたいな、
うん。それなのに私が来て、はい、こっち行きましょう。はい、あっち行きたいなと思っててずっと。
こっち行きたいな、
うん。でも私こっち連れてきた。ね。この人はこっちに私は連れてこうとしてんだから、あっち行きたいんだったら、行きたくないなら、連れてかれたくないなら、抵抗しない限りは。絶対に連れてかれる。そうだよね。単純でしょ、シンプルでしょ、ね、抵抗しない限りは連れてかれるんです、ね、で私こういうことあって本当改めて思うんですけど、自由って素晴らしいですね。自由って貴重です ね, ね。でこの自由っていうのは、ね、日本もそうです、世界のいろんな国でもそうですし、勝ち取られて私たちはその前の、ね、世代たちがいろんなことを通ったゆえに、私たちはこの生活がをエンジョイできてるんですよ、ね、でこの自由っていうのはそのようにして勝ち取られたり、まあね、まあ、戦争に負けてとかいろんなことがあって今この自由っていうのがあるんです、ね、だからその素晴らしい自由を簡単に手放してはダメですよ、ね、だから私本当思うよ、カンボジアのポルポトなんてさ50年ぐらい前でしょ、まだたかだか50年前だよ。50年前にあんなひどい、眼鏡かけてるだけで、ああ頭いいから殺そうみたいなね、社会主義に合わないみたいな、そういうことが起きていた、クレイジーなことが ね。だから自由っていうのは簡単に、ね、捉えてしまうし、自由がなかった国っていうのも最近までたくさんあったし、まあ、今もあるわけですよね。だからこの自由っていうのを改めてしっかりと、ね、守っていかなきゃいけない。だから神様は私たちに自由意志を与えましたよね。で最初からなんでその中央にき、ね、善悪の知識を知る木を置いたかって言ったら、自由意志を与えたかったからなんです、ね、神様は自由意志っていうのをものすごい大切にされてるね。だから私たちも本当にその自由というのを大切にしていかないといけないんです。ねえ、アメン。じゃあこんな時代にあって私たちはどんなふうにこうやって生きていったらいいんでしょうかっていうところなんですけれども、その中でいくつかのポイントを今日分かち合いたいと思います。まず一番最初、それは私たちが自分が何者なのかを知るっていうことです。民数記の13章を開けましょう。で民数記の13章、今アブの月だってことも念頭に置いて今日聞いてね、はい、ね、アブの月、アブ月9日っていう話をしましたよね。アブ月9日ね。で、本当はだからこの8月っていうのは神様が用意してたのは約束の地に入る月なんです。いい？ね、約束の地逃した月じゃないの、アブ月は本来入るはずだった月なわけ、ね、それを神様は用意してるんです。だからさっき予言であったように、今年は今月は新しいこと開かれてきます、 ね、だからそのこと期待したいと思います。じゃあ、民数記の13章を、32節と33節を、あ、32、33、14章1節まで読みたいと思います。はい、じゃあ読みましょう。3、はい、彼らは探ってきた地についてイスラエル人に悪く言いふらしていった。私たちが行き巡って探った地はその住民を食い尽くす地だ。私たちがそこで見た民は皆背の高い者たちだ。そこで私たちはネフィリム人のアナク人を見た。私たちには自分がイナゴのように見えたし、彼らにもそう見えたことだろう。前回主は大声を上げて叫び、民はその夜巻き明かした。ねえ、だからここなんですね。知らなきゃいけないこと、それは確かに約束の地にはネフィリムが住んでるってことなんです。でネフィリムは何ですかって、今日は細かいとこ行きませんけども、巨人たちだったわけ。巨人たち、ね、だからその歯が立たないやとね、とてもじゃないけど歯が立たないやと思うような人たちだったんです。だから今の状況っていうのもそうなんだよね。こう状況で見たら、こんなね、めちゃめちゃ金持ちで世界中のね種を 95% が、世界中の富だか世界中の資源だか全部持ってる人たちをね、相手に私たちが何かやろうとしても赤子の手をひねられるようなもんだとね。だから人間の力で考えたら到底歯が立たない存在なんです。でまさにその通りだったわけ。イスラエルの民も、あ、ネビリム人がそんな風に住んでるんだったらね、アナク人の末裔が住んでるんだったならもうどうにもなんないやっていう風に思っちゃったわけ。だから自分は自分のことを見てイナゴだ、ネビリム人と比べたら自分はイナゴだと思った。しかもネビリム人も自分のことをイナゴだと思っているだろうって思ったわけね。だからその時にはすでにどうやって神様が奇跡を通してここまで連れてきてくださったのか、神様がどんな約束をしてくださったのか、そういうことをすっかり忘れてしまったんですね。だからここで私たちが覚えなきゃいけないこと、それは私たちには神がおられるってことなんです、ね、で神はネフィリム人よりもこの世界中の金持ちよりも大きいお方なんです。神様の大きさってどのくらいって言ったら大宇宙ぐらいの大きさです。そうでしょ、ね、大きい人なんです。その神様が私たちと一緒にいるってね、その目で自分を見なかったら絶対に自分はイナゴでしかないんですよ。そうでしょ、だから、うん、こういう感じです。もう一回エマちゃんに来てもらおうかな。エマちゃん来てください。思ったよりエマがでかいっていうことに気づいた。だからなんかイナゴ的な存在じゃないかもしれないですけど、はい、ね、こういうイナゴってこういうイナゴですね。そしてここに、
あそこにイナゴさんいるん
だ。あ、わかった、じゃあこうしよう。イナゴさんイナゴさんいたら失礼だよね。来てくれる。じゃあ今こっちの役になってくれる。はい、そしたらね、じゃあエマちょっと優しすぎるからリナ。はい、リナこっち来てくれる、ね、そしたら、ね、聞けました。そしたらここになんかものすごいでっかいアナク人の末裔がいる。怖いよ怖いよと思うでしょ。そしたら、シンジ君聞きます、ね、だけれどもね、自分一人だったら怖いでしょ、ね、このアナク人、ね、だけれどもキキは、ね、イスラエル人は神様と一緒にいるの、ね、この2人と一緒対こっちだったらどっちの方が強そう。こっちの方が強そうだよね。だから自分はこういう状態なんですよ。イナゴじゃないの、こういう状態なの。それをいつも覚えておいてください。いいですか。ありがとうございました。じゃあどうぞ、もう一度見せてください、ね、じゃあ隣の人に言いましょう。ジャイアンです。あ、ジャイアンはまだ良くないな。イナゴではありませんって隣の人に言いましょう。
イナゴではありません。
アレルヤ。はい。それが1番目。イナゴではない。ね、私は神と共にいるってことを覚えていきましょう。はい、2番目です。それは嵐に目を止めずに神に目を止め続ける。嵐に目を止めずに神に目を止め続ける。で、これは、あ、どこだっけどこだっけって。マタイだ。マタイの14章を開けてください。マタイの14章にペテロっていうか、ちょうど5000人の給食終わった後に弟子たちが船に乗り込みますよね。で向こう岸に行こうっていうふうに言ったら、嵐が来ちゃったってね。あ、そうですか。でそこです。14章の 27節、はい、14章の27節、28節、29、30っていうところを読みたいと思います、はい、でもうすごい嵐になっちゃうわけ、ね、そうするとそこでイエス様がその水面の上を歩いて来られます。そこから読みましょう。27節から3、はい、しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。するとペテロが答えていった、主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが風を見て怖くなり沈みかけたので叫び出し、主よ助けてくださいと言った、ね、でここで書いてあるのは何ですか。風を見たら恐ろしくなっちゃったって書いてあるんですね。風を見たら、でそれまでは何してたの。イエス様見てたんだよね。でイエス様見てイエス様に向かって歩いてた時は水の上を歩くことができた。だけどもそこから風の方に、ね、問題の方にチャレンジの方に目を移した途端に突然恐ろしくなってしまって沈みかけたとあります、ね、だから私たちも今その問題とか、ね、それの嵐にばかり目を留め続けていると私たちも同じように溺れてしまいますね、でここでも約束っていう言葉ね、先ほどの一番目のポイントと関わるところが出てくるんですけど、ここでペテロは言うわけじゃん。イエス様あなたでしたら私に来な、来いと言ってくださいって、ね、そしたら何、神イエス様が来なさいって言ったでしょ。イエス様来なさいって言って溺れちゃったらどうすんの、ね、来なさいって言ってイエス様に言われてきたんだから溺れるわけがないんですよ。そうでしょ。神様の約束があって踏み出したことなんですから、ね、だけどもその約束も忘れちゃうわけ、嵐に目を留めるとね、どういう約束だったかってね。だけども神様が今年の最初からまた去年から言ってるの何かっていうと、私は救出作戦をしています、私は必ず救い出すって言ってるの、ね、そしてまたこれを通して神の栄光が表されて神の評判が取り戻される、ね、敵が暴露されて最終的に私たちは神の勝利を見るって、これが神の約束なんですよ、ね、だもん安心でしょ、ね、安心で嵐の中も神様を見続けていけばいいですね、でこれがだから私たち気をつけなきゃいけないところで、例えばあの前も言いましたけども、うち帰ってきて、ああ疲れた、テレビ見ようって言ってみて、そしたら感染者数がなんとか、感染者数って言っちゃったけど感染者数が何人ですって言われるとなんか焦って、やばい、なんか私やっぱ心配しない、こんなのんきにしてる場合じゃないかなとかって恐れ入ってくるわけ。なんでかというとテレビつけたら恐れを、いや犬ね、飛ばそうと思って敵が待ってるわけだから、ね、だから、まあ、ニュース聞くなとは言いませんよ、ね、だけれども気をつけて恐れを入れないっていうことを、また恐れを入れようと敵はしてるんだってことを理解しながら、それらの情報っていうのを見ていかなければいけないんです。でもテレビはね、見たところで役に立つかって言ったらちょっと分かんないですね、ね、今のテレビの情報、ね、見て一体どんないい情報が得られるのか、本当に役に立つものもあるのかって言ったら分からないですね。だからどうやって自分が情報を得ていくかってこと、それちょっと考えていかなければいけないと思います、ね、それからあと一つはこの誹謗中傷って問題今出てるでしょ。で誹謗中傷ってどんなこと言われてるのかなとかって聞くと、もうあまりにもリアルで怖くなるのよ、自分たちも思わないね、それとかなんかコメントとかじゃ、ニュースとかでコメント見るとこんなこと言ってる人たちいるんだと思うと、それがやっぱり自分たちの恐れになって入ってきてしまうことがありえるわけですね。だからもうそういうのはね、やっぱ見る必要ないし、見たところで、まあ、そういう人たちはいるはいる、ね、だからっていうところなんですよね、うん、でまた普段の職場とかでもやっぱ怖がってる人とか、うちでこんなことあったら大変だなんて思ってる人たちもいると思うんですよね。だからそこのところもやっぱり、あ、ここは気をつけとかないといけないな、ここは立て上げとかなきゃいけないなっていうのをやっぱり見ていく必要があります、ね、今本当にもう恐れて閉じ込めようとして、あの敵もすごく盛んに働いているからです、ね、そしてそのような霊が今第2の点から来ているってこと、この私たちの思いを疲れさせようとする霊が働いているってことを理解する必要があります、ねね、そしてだからこそ嵐に目を留めずに神に目を留めつつね、神の素晴らしさ、神の約束、ね、神の強さ、全能さ、これに目を留め続けていきましょう。ハレルヤ、ね、そして今月はアブの月という、アブの月はどういう月ですかって言ったら、針の穴を通る月なんでね、 針の穴どうやって取るんですかっていう話なんですけど、針の穴を取るっていう。でそれはあのマタイの19章に書いてあるところです。それは金持ちの人が来るんだよね、イエス様のところ。神様はどうやったら永遠の命を受けることができますかって言ったら、あなたの財産を全部売って貧しい人たちに施しなさいって言ったら、その青年はひどく悲しんで帰っていった、ね、お金持ちだったからであるね。その時にイエス様は言うわけです。で誠に金持ちが天の御国に入るのは、ラクダが針の穴を取るより、難しいってね、それで一体どんな人がじゃあ救われるんだっていう話だったんでね。でそのこの針の穴を通るっていうのはどういうことかっていうと、ある意味この参道を通るようなものです。そして前も話しましたけど、針の穴っていうのは、まあ、でこれね結構いろんな、まあ、解釈があるんですけれども、その城壁のところに針の穴っていう穴があったね、でそこにラクダが例えば夜遅く来るともう門が正門が閉まってるわけでね、ある意味裏門から入るみたいな感じ で、そうするとそのラクダにいっぱい荷物をつけて商人が入ってくるんだけど入れないわけで、ね、だから一回荷物を全部下ろして、そしてラクダをその針の穴にこう伏せさせて、そしてこっち側に移す、ね、それがラクダが針の穴を通るっていうね。であと一つはでもあのラクダっていう言葉が ロープって意味あるんで、綱だから針の穴糸だったら通るけどロープは通んないなっていう話ね。だからそういうあの解釈もあるんですよね。でも私たちが何を理解しなきゃいけないかっていうと、それはつまり何、外から来て中に入ってくるでしょ。だからもしくは中から行って外へ出てくる。でだから参道を通るようなものなんですね。でだから何か新しい場所に移行するときは必ず私たちはその針の穴のような参道のようなところを通るんです。スクイーズされて私たちは新しいところに行くんです、ね、はいどうぞどうぞ新しいところバーンってね扉開いてどうぞどうぞって言ってくれるんだったらいいんですけど、そうはいかない、ね、必ずそこで参道を通っていきますね。ただでもあ今自分が通ってるのが参道なんだと分かればですよ。陣痛もそうですよね。あれがもうさ2年続くとか言ったらもうみんなめげちゃいますけれどもでももう終わるって分かるわけね。終わるってね。そうすれば生みの苦しみも終わりがある。これによっていいものが生み出されるんだって私たちが理解する、霊的に理解するならば、そこを押し続けて、そしてそちらの行く先っていうのに希望を持ち続けることができるんです。でこれ私たち今の時代にとってもすごい大切なこと。というのは私たちはこの戦いの結末が 何かを知っています。知らないで戦ってるわけじゃないの、ね、私たちこの戦いの先には勝利がある、神のどんでん返しがある、うん、そしてハマンのように敵は敵がかけた杭に自ら刺される、うん、突き刺されることになる。これが私たち分かっていることなんですね。だからそこに向かって賛同を取っていくわけなんです。で皆さんの人生の中でも、ね、そのような個人的な、ね、人生の中で苦しみっていうのがあるかもしれない。だけどもそこには必ず神様 その勝利、ね、その終わりがあるっていうことね。そこを見続けることがすごく大切です、ね、であと一つはさっき言ったラクダなんでしたけども、この通るとき何をしなきゃいけないかというと、全て荷を下ろさなきゃいけない。だから私たちがその古い季節終わりましたってさっきね言いましたけども、古い季節のものは古い季節に属するんですね。でしょ。だから新しい場所では新しいものを新しいやり方で新しいものを着てやっていかなければいけないんですね。だから古いものを一度終わらせないといけません、ね、だからチャックピアスが 2,3 週間前に言ってましたけど、 It is finished ってね、終わりましたって何度も宣言しなさいって言われて、私たちも It is finished、 It is finished って宣言してたんです。そしたらやっぱりビジネスなんかでもこうなんていうかな、アライメントが変わってきたっていうことが起きていきました。だから今そのことも覚えておいてください、ね、だから皆さんも It is finished って終わりましたってね、古いもの終わりましたってことをぜひ宣言してほしいと思います。で、あと一つ面白いこと言ってたんだけど、でこれは本当に私自身もすごく感じていることですけれども、チャック・ピアスが3日4日前だったかな、Many changes are coming って言ってた、多くの変化がやってきますっていうふうに予言していました。で私の契約の表現にたくさんの変化がやってくる。私の契約、神様のね、契約の表現にたくさんの変化がやってくる。私との契約を新しい形で表す準備をしなさいって、そういうふうに神様が語られた、ね、で先ほどだって8月は打ち破りの月です。8月は打ち破りの月です。多くの変化が起きてきます。私たちニュース見ても多分 分ちっちゃいんだね。あの多くの変化が訪れていくっていうのを知っていく、あの見ていくでしょう。でそれだけじゃなくて、あのゲア先生も言ってたみたいですね、先週の日曜日に、こう今月は繁栄、経済の繁栄やってくる時ですよと、経済の繁栄の中で打ち破りがある月ですと、ね、だから皆さん受け取っていきましょうね、アレルヤ。ですごい面白いのこのチェンジズって話なんだけど、あのチャックピアスがなんか結婚指輪なくしちゃったんだって。であっちこっち探しても見つからなくて、でどこ行っちゃったかなってね。でそうやって考えてたら、でずっと何日も見つからなかったんですって。である時になんかトイレ、あのトイレちょっと待って、アメリカのトイレね、バスルームのところにあのお釣り、その硬貨をあの入れとく瓶みたいのがあったんだって。でそれで何かでコインを探そうとして、その手の中に突っ込んだそうなんですよ。でこうやってあげたら指に指入ってたんだって。だからそこに入ってたの、しかもこうやったら入ってたんだって。でその時にあったと思ったら、神様がそこで語られて、私はチェンジスっていうわけ、チェンジっていうんだよ、効果のことね。私は今私の契約の、だから契約とチェンジだ、メニーチェンジスだったわけ、ね、そして神様が語られたんだって。その時に私の契約の表現にたくさんの変化がやってくる。すごいよ ね、だから楽しみです ね。そして、4番目のポイント、それはアブの月っていうのはどういう月かって言ったら、フィルムストリッピングマウスあマンツっていうんですけども、映像を見返す月、うん、だから昔だったらこうやってチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャみたいなさ、こう映像コマ送りみたいなね、その映像を見返す月なんです。つまりどういうことかというと、神様が今までどんなことを私にしてくださったか、このことを覚える月なんです、ね、でなんであの住人のスパイがね、あの悪い噂だけでやられちゃったかっていうと、神様がどうやって私たちによくしてくださって、数々の奇跡を行ってここにいるのかを忘れてしまったからなんです、ね、だからそのことを私たちも大切ですね。改めて今月、神様がどんな風に私によくしてくださって、ね、奇跡を行ってくださって今ここにいるのかっていうこと、このことを思い出して覚えていきたいと思います。ね、そして、5番目です。それはイエス・キリストの皆を宣言し、それらに去るように命じる、ね、でこれは当たり前のように見えますけども、でもこれ大切ですね。イエス・キリストの皆に力があるわけですよね。イエス・キリストの皆を宣言していく。だから戦いが大きいならば、なおさら私たちはイエス・キリストの皆っていうのをもっともっと宣言していかなければいけません。はい、じゃあその聖句見たいと思うんですけど、第1ヨハネ4章4節、第1ヨハネ4章4節開けましょう。はい、第1ヨハネの4章4節開けた人一緒に見ましょう。3、はい、子供たちよ、あなた方は神から出たものです。そして彼らに勝ったのです。あなた方のうちにおられる方がこの世のうちにいるあのものよりも力があるからです。アーメン、ね、ですから私たちはこの地上レベルで働くものじゃない、だからイナゴじゃないんですね。そうじゃなくて神から出たもの、そして私たちのうちにおられるものの方がこの世にいるものよりも強いんです、ね、だからそれが本当に素晴らしいですね、ね、ハレルヤ。だから、ね、贖われたものとしてそのことを知ってイエスの皆っていうのを宣言していきましょう。だから神にあって私たちが勝利者とされているってこと、そのことを決して忘れてはいけません、ね、だからこの聖句を持って終えたいと思うんですけども、ローマ書行きましょう。ローマ書8章ローマ書の8章ローマ書8章の31節から見たいと思います。まず31、32、33見ましょう。はい、じゃあ一緒に言いましょうね。じゃあまず31節から33節まで言いましょう。ローマ8の31から33、はい、ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。 私たち全てのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。じゃ37節読みましょう。3、はい、しかし私たちを愛してくださった方によって、これら全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。ハレルヤ。じゃあ皆さん言いましょう。圧倒的な勝利者、
圧倒的な勝利者、
圧倒的な勝利者、ただの勝利者じゃないんだよ、圧倒的な勝利者になるんだよ、ね、だから神様は命を捧げてくれた、命を捧げるお方は全てを与えてくれます。そうでしょ、ね、命を与える方は全てを与えてくれます、ね、だから私たちは愛されている、そして守られている、ね、そして私たちは圧倒的な勝利者だ。この確信のうちを、ね、今週も読んでいきましょう。でこの確信が、このリアリティがさらに私たちの霊の中で、思いの中でリアルになるように、そのことをまた求め続けていきたいと思います。アーメンですか。アレルヤ。じゃあ皆さん立ちましょう。じゃあ宣言したいと思います。じゃあ皆さん手を挙げましょう。アレルヤ。私は圧倒的な、圧倒的な勝利者です。圧倒的な勝利者です。御子を惜しまずに与えた方は、私に全てのものを与えてくださいます。私は愛されています。
守られています。
勝利が約束されています。主よ、私は今目覚めます。
私は立ち上がります。
地の塩として、
世の光として、
私を用いてください。
聖霊様、
あなたを歓迎します。今、新たに私を満たしてください。受け取りましょう、皆さん。今、新たに満たしてください。満たしてください。満たしてください。あなたの栄光を求めます。あなたの栄光を求めます。あなたとの親しい交わりを求めます。あなたの愛によって元気になりますから感謝します。
あなたの愛によって立ち上がることができますから感謝します。
そしてまた今取り出しましょう。主よ、今日本のクリスチャンたちを助けてください。
主よ、今日本のクリスチャンたちを助けてください。
あなたが一人一人に新たに力を与えてください。一人一人に新たに愛を示してください。私たちが共に立ち上がることができますように、あなたの御国の働きをなすことができますように、私たち一人一人を助けてください。主はあなたに目を留め続けます。主はあなたを信頼します。ハレルヤ、ハレルヤ、感謝します。じゃあ神様に感謝の拍手を捧げたいと思います。ありがとうございます。ハレルヤ、ハレルヤ、アメン。じゃあ最後に賛美をまたちょっと続けていきたいと思うんですけれども、皆さん、じゃあ賛美チームの人お願いします。